アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷由香のルート4ベースボール1回目。わあ、タイトル変わりました全然口に馴染まないですね。一応ただまあこの私のラジオ自体は26回目になるんですけれども、まあまあ引き続きよろしくお願いしますということで、本日は早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。本日ゲストはこちらの方です。
はい、塩原俊之です。
はい、あ、普通あれあれ、あの人いないです今日。
あの人ね、そう、この間、急に話変わってごめんなさい。
いいえ、
電車乗ってたら、横に家族が乗ってきて、女の子たちが私この人嫌いって言って指差した先を見たら、電車の窓に、あの今もぐろ福蔵がなんかソルマックかなんかの CM やって、はいはい、あ、もぐろ福蔵ね、怖いとか言って二人で怖いとか言って姉妹が泣き始めちゃって、俺横で呼びましたやろうかどうか迷ってやらなかったんだけど、結局あのそんなに嫌われてんだと、子供たちに。
え、てか子供たちもぐろ福蔵知ってんすか。
なんで知ってたんだろうね
名前まで知ってんの。
名前まで知ってもぐろ福蔵だ、怖いとか言ってね。
マジか、
めっちゃ面白かった。
何なんだろう、家で見させられたのかな無理やり
ほら見ろって
言ってトラウマになってんじゃない。
興味笑うセールスマン見てるね、子供ってすごい、ね、
いないよ。いや、だって私もそんな見たことないっすもん。
あ、そう、あれなんかね、 BS とかで、あのなんかアニメチャンネルみたいなとか、ああいうので結構やってる。
やってんだ、
やってるやってる、面白い。
じゃあそれで見ちゃったのかもしれないですねいやでも電車で泣き出すってよっぽどです
やだーとかなんか唇とかが怖いとか俺本当言おうかと思った途中私のことですか
いや本当にやめた方がいい
恐怖に陥れてやろう、
捕まります
めっちゃリアクションしそうだったからな、あの子たち元気な。
あ、それでちょっとじゃあもぐろさんは封印されたんですか。
子供に人気がないから封印。
子供聞いてないと思いますけどね、このラジオ
絶対に。
たまたまでももし聞いちゃったら
あれって
泣いちゃうかもしれないですね。たまたまこのラジオをその親御さんが聞いてたりしたらね、もしたまたまね、
なんか今聞こえなかった大丈夫でしょ
うということで、はい、そうなんです。ラジオのタイトルが変わりまして、
なんだっけ、
ルート4ベースボールです。
ルート4ベースボール、これはどういう意味なの。
はい、ルート4っていうのはなんか応援するって意味なんですけど、
はい、
元ネタがあって、
はい、
あの歌があるんですけど、
はい、
Take me out to the ball game っていう歌知ってます、はい、
有名なやつ
ですね。
あの大友康平さんが日本語訳にして、
あ、そうなんだ。
あ、熊谷ぐらいの世代だともしかしたらギリ知らないかもしれないけど、
はい、
巨人戦、東京ドーム戦を見に行くと大友康平が毎回オーロラビジョンでこれ映って歌ってたんだよね。
あ、昔？
そう、昔オーロラビジョンに、
ハ
ンドドッグの大友康平ですって言って出てきて今日は皆さんと一緒に歌おうと思いますって言って、
はいはいはい、
そう、私を球場へ連れてってだけ、
うん、
を日本語バージョンのやつを歌うっていうのがジャイアンツ戦の恒例行事だったんだよ、昔はね。もう確かに
知らない、
だいぶ前の話だけど20年ぐらい前かもしれない、はいはい、それで有名だと思う、古い。
そうそう、なんかもともとメジャーリーグの球場で、なんだっけな、あの日本でいうラッキーセブンみたいな感じで、セブンスストレッチっていう、
はいはいはいはい、
セブンスイニングストレッチだっけ忘れたけど、なんかあって、はい、7回終わったらあのちょっと立ち上がって、はい、まあ、伸びでもしようよというストレッチっていうなんか時間があるんですって、
はいはい、
そこでなんかこの曲が流れるらしいんですよ。今でも実際流れてるのかどうか知らないけど、
でも一番多分有名なんじゃない、メジャーリーグ関係の歌で言ったら。
有名だし、日本でもあのプロ野球ニュースの時とか、なんならちょっと、
はいはいはい、
プロ野球とかメジャーリーグのニュースかな、とか流れたりしますし、
はいはいはい、
今でも結構馴染みある歌ですよね。
これかあれだよね、映画メジャーリーグのさ、あのワイルドスイングっていう歌がよく、はいはい、よく流れるんだよね、そのメジャーリーグ中継とかのあれになると、ワンスインって。
ああ
。あれかどっちかが流れるなっていうイメージの。
それの歌詞の一部で、あの、Take me out to the ball game、ねねねねねって、そこの同じメロディーで、ルルルフォーダベース、違う、ホームチームっていう歌詞があるんですよ。で、なんかそこのホームチームっていうところを、応援してる球団のチームメイトとかに置き換えて、ね、 なんか応援してるよみたいな、はい、例えばドジャース応援してるよみたいな、
タイガース
グッジョブフォーザードジャースみたいな、そういう風にしてなんか歌ったりとかしてるっていう習慣があるんですけど、はいはいはいはい、あ、いいなと思って、
そこから
そのあの歌めっちゃいいし、そっからそう、それを使うっていうのはいいな。ただ歌詞がルートル、レッドミールートルートルートフォーザベース、ホームチーム、ほうほう、長えよ。
確かに長いね。そこを全部使っちゃったら、
そう、ラジオのタイトル的にはちょっと長えなっていうことで、ここら辺でまあ、うん、悩みまして、どうしよう、これ使いたいけど長いわ、うん、みたいなこと悩んで、ちょっと削ってアレンジしたよと、はいはい、いう、そういうタイトルになってる。
なんかパッと聞き、耳で聞くとさ、ルート4ってさ、あの、うん、ルート4、
あ、
数学のルート4って聞こえて4の平方根って聞いて聞こえて2って思っちゃう。
いやいや、頭があのだいぶ理系、理系とか理数系の頭だからそう思うかもしれないけど、ベースボール何も思いません。
そうだね、
うん、スペル違うし。
なるほど、そっからついたんですね。
はい、そんな感じで、まあまあタイトル変わりましたが、まあ、中身は変わらずに。
じゃあもうノベノラではなくな
った。ノベノラじゃないです。
ノーベースボールノーライフはもう土に埋めちゃったわけ
です。土に埋めちゃいました。土に埋めつつ、あの FM 小田原の方で、あの同じタイトルの番組が今もありますので、そちらお楽しみくださいということで。
ごめんなさいって感じじゃない。
そうそう、本当にすいませんでした。ググらずに決めてすいませんでし た。私が悪かったんですという意味で、今日から新規一転、
はい、新規一転、ルートフォーベースボール、
ルートフォーベースボールやってまいりたいと思います。さてさて、マリーンズのニュースが結構いろいろ楽しいことがあるなという、
はいはいはいはい、
今日この頃なんですけど、そうですね、今日ですね、はい、なんとあの新外国人の入団が発表されたんですよ。
じゃ
だん、知ってる人かどうかわかんないですけど、エドガー・オルモス投手、
おピッチャー取って、
マイク・ボルシンガー投手、
はい、
2人
いいですね、
外人ピッチャーを。
前回俺がノーベースボールノーライフに出た時に、うん、その
言ってました、ね、
外国人投手を取ってほしいっていう、
うん、抑えとか
セットアッパー候補 か、うん、候補で欲しいっていう話をしてたんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、
やっぱりフロントも同じ思いで、
うん、やっぱりね、穴はそこだと。
だですね、
今さら気づいたかと。
今年のチーム状況を見てってことだから。
そうそうそう、
ってことはバッターの方は、まあ、国産プラスペーニャ選手ないしとかで、
そうね、まあ、ペーニャはおそらく続投、
残留しそうな、うんうん、その辺で計算つけましょうかっていうことになったんでしょう、
まあ、残念ながらあのパラデスとダフィーとサントスさんはあのさようならになってしまいましたので、まあ、
なんかそうだろうなって感じ。
まあそうだろうなっていう感じではね、あったんだけど、
そ
う
それぞれさ、うん、結構思い出に残っててさ、
残ってる残ってる、
パラデスもさ、最後の
めっちゃ残ってるわ、
どでかいホームランとかさ。サントスに関してはさ、外野手陣を奮起させたっていうさ、荻野選手と結構交流が、
あ、仲良さそうにしてましたね、
あれで荻野がすごい、うん、っていうか、まあ、他の外野手メンバーが結構、うん、俺たちもこうしちゃいられないと、後半は結構盛り返してきてたからね、いい影響を与えてたんじゃないですかね、うんうんうん、ダフィーはどうでしょうか、まあ、最初の方良かったけどね、うん、まあまあまあ、
ダフィーはなんか応援歌が可愛かったですね、
あ、
なんだっけ、なんかあのディズニーのダフィーちゃんっているじゃないですか、
うんうん、
あそこからなんかどうも撮ってたらし
い、はいはいはい、なるほどね、ダフィーね、
そうそう、もう忘れちゃったけど、
あ、俺も一緒に歌ってたけど全然覚えてないな、
なんだっけな、ゴーゴーダフィー友達みたいな、
ああそうだね、そんな感じだった気がする、うん、
そうそう、
はいはいはい、俺京セラドームで歌った記憶がある、
本当ですか、
うん、
なかなかね、みんな愛され系だったんですけど
ね、まあまあ、そう、外国人選手は基本的には単年契約がメインだから、うんうん、複数年いることの方が珍しいので、
まあね、
相当活躍しない限りは1年で終わりっていうのが、
うん
うん、常ですからね、
まあ、その分ね、ペーニャにはもうちょっと頑張ってほしいかなという気持ちはちょっとまあまあありますけど、
まあまあまあ、途中 の、 あのギリギリで参戦した割には、
うん、
意外と早くなんていうの、日本球界のあれに慣れたね、最初やばかったじゃん、
まあね、う
ん、もっとかかるかなと思ったけど、
うんうん、ペーニャも結構日本で長いことやってますからね、一応、
うん
うん、
でピッチャーを2人取ったと、
そう取った、
いや
そうそうね、
これによりますよ、だから阪神とかもさ、ドリスとかマテオとかさ、あと巨人もカミネロとかさ、
はい、
ああいう選手がまあまあ来年もやるでしょう、
うんうんうん、
ああいうのを見てると、うん、やっぱ外国人ピッチャーいいな、羨ましいなっていう、
ね、
ギリギリってなるよね。
サファテとかね、
マイコラスとかさ、マシソンとか見てるとさ、
うん、マイコラスはもう来年契約しないみたい、メジャーの方に行くみたい。
あ、なるほどね、まあ、メジャーは、ね、
うん、行ったらええ、
うん、行ったらええ、それは
行ったらええですよ。いや、あ、もうマイコラスの美人妻ももう見ません。
出た、美人妻もう見れなくなってしまうと。
そうそう、ドーム名物、うん、美人妻、
美人妻。いや、楽しみですね、外国人。
楽しみ。あとね、あのドラフトで、
はい、取りましたね、
安田くん。
安田、俺指名しなくていいよってね、結構ドラフト前にずっと言ってた
んだけど、なんでなんですか。いや、誰が良かったっ、
高卒新人を育ててる暇あるかなって思って。
あ、即戦力だろう
な。そう、だから即戦力、社会人ないし大学生ないしを指名してくれよって俺思ってたんで、あのな、 JR の東日本だからさ、左腕でさ、うん、なんつったっけ、島田中島、なんか島なんとかみたいなのがいて、それをなんかニュースで見た時に、その左ピッチャーで結構本格派で、はい、なんか競合するんじゃないかみたいな話が出てた時に、はあ、この選手とかの方がロッテ的にはいいんじゃないのっていう風に思ってたんだけど、はあ、まあ、指名はなく、
あ、なく、
あ、別のね、別の球団に行ったんだけど、どこだったの、オリックスとかだったの。でね、ドラ1位は結局安田選手、ハズレ1位の引き強いね。
ね。
うん。
それ本当そう。
広沢、あ、じゃあ、あれや、林、佐々木千早。
そうそう、佐々木もそうですし。
佐々木千早ね。
うん。
だ、佐々木千早とってさ、はい、安田選手とって、はい、平沢大河も取ってたし、うんうんうん、結構もう育ってきらないといけない選手がたくさん増えてきちゃったから、うん、1年本当育成勝負よって感じ。
そうですね、
勝負の年ですよ。
まあ、あとはやっぱそのくすぶっている中堅どころが引っ張ってい
かないですね、
くれるように。
いや、これ育てきれなかったらロッテちょっと育成どうなっとんねんって言われちゃう
よ。いやいや、あのね、どうなっとんねんなんすよ。
いや、ほ
ん
と言われちゃうよ。
いや、どうなっとんねんですよ。
いや、言い訳できないのはさ、日本ハムがさ、もうみんな高卒新人を育てきってるじゃない、はいはい、ダルビッシュ投手だったりさ、うん、大谷翔平選手だったり、う
ん、ちゃんとね、素材を殺さず生かして、
う
ん、
中田翔選手もそうでしょ、うんうんうん、で清宮選手がね、結局西ハムが取ったんだから、うんうん、これも育てきったら西ハムはやっぱ育成がいいなっていう風に言われるでしょうね、うんう
ん、だし、そういう若い子たちが、まあ、5年間とか日ハムで頑張って、うん、そっからポスティングでメジャーに行くっていう、ね、まあ、流れが今結構日ハムの中でもできてるじゃないですか、ね、それを若い子っていうか、その高校生とか中学生とか見たらさ、日本ハムいいなって思いますよ ね、
ね、育ててくれる、
そう、自由にやらせてくれて、うん、自分が頑張ればメジャー行けるっていう夢でかし、
うん、いや、本当そうだよね、
めっちゃいいチームよ。
いや、清宮君に関してはね、俺日ハムか読売かどっちかがに入ってほしいなと思ってたんだけど、
巨人、
うん、まあ、新力があるところに、やっぱ基本的にバックアップがあるところに入ってほしいと思うんだけど、大事に育ててほしいですよね、
そう、なんかね、悪いけどロッテには来ない方がいいかな
って、正直そう思って
思ってた。
荷が重いです、う
ん、なんか育てられる自信がございません、うん、
で、日ハムだからね、栗山さんとこはやったって感じだよね。よかった、結果的に俺はよかったなって
思いますよ。全く普通に楽しみ、
ね、
楽しみ楽しみ。
いや、王さんを超えたいって言ってるからさ、うん、やっぱ、いや、だ、そういう意味でも読売は行ってほしいっていうのはあったんだけど、いや、でも日ハムでもね、全然本数的には大三越え全然狙ってほしいですよね、うんうん、広いドームだけど。
あと、あれですよ、ロッテのドライチの安田君は、あの、はいはい、ホームラン王を取りたいと言っていましたよ。
そ、結構
そう、長いことこのチームではホームラン王が出ていないと聞いたので、ホームラン王取りたいです。
ディスってるな。
言ってくれました、まあ、落合ですからね、
え、
最後のホームラン王。
そんな、
ええ、
初芝選手とかも取
ってない、取ってない、全然ですよ、そんな。まあ、やっぱりちょっと球場広いからねえってのもありあるけど、う
ん、ホームラン出づらいね、
まあまあ、
言われてるもんね、周りに。
そうそうそうそう、
そっか、そうなんだね。
落合っすよ、もう。
それの音で落合選手だって、もう何十年前の話だ
よ。ホント、まあ、そうなんだけど、
そうなんだ。じゃあ、もう万年の病気なんだね、この
病気ですね、
柵越えない病は。
そうそう、なんかそこそこ20本とかぐらい、ね、打つ人とかはいても、まあ、20本じゃね、ホームラン王には及びませんから。
30からが勝負だからね、
うんうんうんうん、
そっかそっか、僕らもいやぜひ取ってほしいよね。
それぐらいのねやっぱこと言ってほしいですよね、ルーキーには強気な発言を。
三塁手なんだっけ、正ポジションっていうか高校は三塁手なのかな、
なのかな、
うん、とかになると、なんか俺その前回の放送の時にあの村田選手を、巨人がね村田選手を三塁手で取ってほしいっていう話をしてたけど、
うん、
こうなると安田選手が第一候補になるのかしらね。もしくは、
いやサードを鈴木大地、
そうだなんかニュース出てたね、
またコンバートや
ね、書いたゴールデングラブ取ったのにね、
うん、本当に
鈴木大地ようやくねゴールデングラブで評価されるぐらいのね、うん、守備力を
なったけどまた変わったとか、
うん、どういうあれなんだろうそれは。
多分ですけど、ショート平沢大がセカンド中村翔吾なんじゃないかなと
っていう使い方をした
と思っています。安田に関してはどうですかね、まあ、いきなり多分、まあね、出てくるかっていうとそうじゃない気がするんで、
高卒新人は野手はね大体1年目はそうそう簡単には出れないから、投手だったらまだね、
まあね
出てくる人もいるけど、
まあでも安田もサードかあってもファースト
とかなのかね、
かしらね、まあまあそんな感じなんじゃないですか。
でもさっきの即戦力の話で言うと、
はい、
なんか1位指名高卒新人だけど2位以下は全部高校生じゃない、
そうですね、
大学生社会人
とか、うんうん、
っていうのは
多かった気がしますね。
基本的にやっぱりドラ1以外は即戦力で考えてるんだろうなって感じではしたね、
うん、
勝てるチームを作ろうっていう風な、その意識はあのドラフトからは見えたね、安田選手以外に関して、
まあ、やっぱり例年ロッテは毎年のように社会人取りますからね、うん、石川とかも社会人ドラ1でしたし、毎年毎年即戦力、
そうだね、うん、すぐ使える選手がやっぱ欲しいっていうことなんですよね、うんうん、
今年まあまあ活躍したあの酒井っていうピッチャー、もう大阪ガスだったかな、ね、ガス系はね結構強いんですよね、
ガスと鉄道は強いから、
そうそうそう、
あと電話、
電話
NTT系とトヨタ自動車系と、
あ、トヨタね、
あと JR 西日本東日本、
そうねそうね、そこら辺ですよね、やっぱ主な社会人チーム、
強豪チーム、
そうそう、あとちょっと私が最近ワクワクしたニュースとしては小坂誠がマリーンズ復帰、
ねね、
コーチとして
小坂さ晩年巨人に行ったからさ、巨人のイメージ持ってる人ももしかしたら結構いるかもしれないけど、やっぱりロッテの人だよね、
いやどう考えてもそうでしょ、その後引退してからは日ハム、
うん、
楽天とかでコーチやったりとかしてたんですよね。
確かにロッテのフロントに入ってなかったんだね、
入ってなかった、初めてのフロント、
そう言われてみ
ればのチーム入り、なんですけど、
そうなんだ、
そうなんですよ、今年のマリーンズのですね、
はい、見ました、
ピッチャーじゃない、間違えた、コーチ陣
だね、
大刷新されまして、
だいぶ若いんだよね、
新しく入学した人が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、コーチとしては8人、で
監督
がもう1人、あとアカデミーっていうのがあって、マリーンズアカデミーっていうのがあって、少年野球の、
はいはいはい、
アカデミーコーチに小林弘之が来たりですとか、
結構世代があの時のロックの
人が多いですよね。そうそうそうそう、2005年から2010年のちょっと強いイメージのある、
ね、
あの時代の
バレンタインさんとかの、
バレンタインからあの西村さんですね、
あ西村さんね、はいはいはいはい、
そこら辺の時代の人々が帰ってきたんですよ、そうじゃない人もいるんだけど、
はいはい、
あと清水直之とか ね、
ね、清水
は一軍投手コーチ、
はいはいはい、バッテリーコーチも清水、
そうです清水これ清水正海さんって読むんですね、
正海、
私正美さんだと思ってます、正海さん彼もあのマリーンズにいた人で、
ね、確かにね、こんな懐かしい名前ばっかりで、
本当に的
場選手大塚明選手とか、懐かしい、
大塚明もまあ、ずっと結構ずっとコーチやってるんですけど、うん、今年までは2軍の方にいたのかな、
ああ そ, うなんだ、
その前は1軍の一塁コーチャーっていうかやってたんですけど、
うん、
その後しばらく2軍でやってたんですけど、うん、まあ、また1軍に帰ってきまして、ここら辺も結構入れ替えがありましたね、
そうだね、
うん、
大塚明選手、元選手の時俺好きで、
うん、
マッティングフォームをよくモノマネとかやって
そうなんだ、
そう、あの先輩とかに披露したりしてたんだけど
大塚明まで行くと結構なんか昔な、ね、イメージありますよね。
あの応援がゴーゴー大塚明ってやつだったそう、あのこうなんていうの、ギュッギュッてその脇を締めて
拳をね右手左手出してあのグイグイってハッスルポーズみたいな感じグイグイって
有名だったよね。
ちなみにこれは今あの大峰翔太が同じ系譜をたどっていまして翔太大峰ってやってます
ちゃんと残ってる、
ね、残ってます
俺ね大塚選手のね下敷き買ったからね、ずっと
好きやん、
学校で使ってた
超好きやん
好きだったのかなって謎だけど、まあまあ、当時から福浦選手が好きだったんだけど、大塚家は結構好きで、
うんうんうんうん、
あ、福浦選手も今年から
兼任、あ、そうですよ、
兼任だけ、
そうですよ、あ、福浦さんのことカウントするの忘れてた、福浦さんもですよ、
そうか、
新コーチ、新コーチですよ、
なかなか楽しみ、
だから福浦さんは選手として2軍に落ちても、うん、1軍のベンチにはずっといるっていうことになるんですよね、 おそらく、
なるほどね、
うん、だから自分の調整っていうのがやっぱ難しくなってくるんじゃないだろうかと、うん、
まあ、そうか
もしれないね、とても思っており、そこがちょっと心配です、うん、やっぱり2000本はどうにか、
そうね、達成して、
あと30何本なんですよ、
2018シーズン中に達成できるか、
うん、2018頑張ればいけます、うん、今年30本ぐらい打ったんで確か、
なるほど、
もう少し
上がればいけるかもしれない。
もうね、今年というか来年か、来年ぜひね決めたい。
まあ出場機会とのあれだね。
あーねー、あー、左バッター、難しい、うん。
まああれもあるし、うん、守備の話もある。
ま
あ、
ファーストだと、まあ、チームとしてはやっぱり井上、アジアとかを ね、うん、使いたいよなっていうところもありますし。
アジア選手この間のなんだっけ、台湾とかの走行試合やつ、アジアの方で結構活躍したみたいな、
ね、はいはい、
打ってたみたいだし。
そうなんだ、活躍してたんですね。
チェン・ガンユから、台湾で向こうで先発投げたピッチャーから打ってた、
そうだ、チェン、そう、マリーンズのね、マリーンズのチェン君から、
マリーンズ対決して
そうだ、チェンが結構打たれてたって、そうだ
あの確か試合のなんかその MVP 的な、選ばれてた、
確かに選ばれてた、
なるほど、だ右バッターだから、まあ福浦とそこは食い合わないから、
まあね、
相手投手によりけりまだ出場機会はまだあるんじゃないかな、
うん、期待したいですね、うん、そこは、あと今岡、
あ、二軍のね、
今岡誠が、うん、まあ、阪神のイメージがね、まあ、基本的には強いけど、
ね、
実はロッテで引退してるんで最後、
そうなんだよね、
そうなんですよ、ここら辺はやっぱね、あの井口さんの政治力ですね、
はいはいはい、
井口さんが呼んだっていう感じみたいなので、あと他にも、一軍のヘッドコーチの鳥越コーチとか、そこら辺も、まあ、ホークスの人なんで、この人はバリバリの
そう、
ホークスっ子なんで、その人を、まあ、井口さんのパワーで、
鳥越さんってでもまだ46とかなんだ、なんか俺ほんとちっちゃい頃の選手のイメージだから、もっと上かと思って、そんなもんなんだね、
私あんまりちょっと存じ上げないんですけど、まあでも多分おそらくコーチとしては有能な人だったんじゃないでしょうか、なんて言ったってホークス、
あ、まあね、
ここ数年ずっといたわけですから ね、 でヘッドコーチでしょ、
西洋学を学んだのかも、
うん、しかもヘッドコーチだし内野の守備走塁もついてるんですね、
投手コーチは小浜さんが、
そうです、小浜さんは続投、
続投で、
うん、
ピッチングコーチはやっぱり実践的なさ、なんていうの、実践に入ってからすごい重要でさ、育成もそうだけど、
はい、
あのピッチャーの変えるタイミングとかをさ、監督たちと話す、
うん、
実際に話したりするわけだから、
うん、
監督業に少し近い能力、
なるほど、頭
の使い方が
采配、
采配、そう、采配的にはここで誰を使うかっていう時に相談できる役じゃないといけないから、うん、結構実践向きの人じゃないと
できない、なるほどね、
うん、
清水直行はあれですよね、ニュージーランドでなんか監督やってたんですよね、
ここしばらく、確かあそうだ、
ニュージーランドのリーグかなんかで、
う
んうん、なかなか珍しい経緯なんですけど、あと個人的に結構期待してるのは、うん、あの金森英二さん、この人
は
何年か前も実はロッテでコーチやってたんですけど、あの時結構いいなって思ってて、
最年長だね、
こう見るとね、そうですね、60歳、
でも60歳で最年長だからね、
うん、
全然40代ばっかりで、
うん、
だいぶ若いコーチじゃ
ん、ね、本 当他のチームなんてねおじいちゃんみたいな人が結構、まあまあ、いたりするのね、まあ、
そういう人がやっぱノウハウは持ってるから、ね、まあね、勝ち方を知ってる人はそういう人が多いから、
ほぼ40代ですからね。
だって井口さんに関してはさ、まだ監督はゼロ勝なわけじゃない、公式戦っていうかリーグ、
そうですね、うん、
まあ、そういう人を支えるのは今まで何勝もしてきたコーチ陣、うん、の人たちが支えてあげないと、
ね、いや本当そう、うん、まあ、そういった意味でやっぱり鳥越さんは多分かなり頼りになるんじゃないですか、井口のホークス時代の先輩で、うん、長いことヘッドコーチやってきたっていうのは、うん、
コーチとしての通算勝利数は多分相当多い、
ある、うん、あるでしょ、この中だったら多い人、ね、かなり、うん、あるあるよ。あと諸角が
ね、
まあ、帰ってきたんですよ。
諸さん
2軍の外野守備走塁、あの今年までスカウトだったんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、スカウトやってたんですよ。
諸角さんはさ、もうめちゃくちゃ足が速くてさ、
はい、
この人が結構最初の頃にあの雨天、今だとさ雨天のさ、あのダイビングヘッドがさ高齢になってる
からさ、雨の中びしょびしょになって、
そうそう、あれを諸角さんが結構初期に言ってて、あれで盛り上がってみんなやりやりだったんだよね。
そうだそうだ、
性格的にそういう感じのちょっとハッスルプレイヤーという、
そうですね、
明るい人。小野慎吾さんも投手コーチだね。俺小野慎吾投手がすごい好きで。
あ、そうだ、小野もね、うん、はい、
2軍の投手コーチ、
はい、
あの先発も中継ぎも抑えも全部やらされて、はい、年間なんこの人なしに投げてるみたいな感じでしかもストレートを1試合でほとんど 2,3 球ぐらいしか投げないっていう。
あ、変化球なんだ。
シュートが5割ぐらい、
シュートが
5割ぐらいでストレートはほとんど投げないっていう。
なるほど。
もうなんか縁の下系の人だった。ちょっと先発1人足りないから入ってって言われたら大体6人目に入って、中継ぎ足りないから入ってってやったら中継ぎに入ってみたいな苦労人だったから、ね、
確かに
結構好きなんだよ
小野慎吾は。そうですね、私もあの引退試合を見に行ったんで結構思い出に残ってます、はいはいはい、まあ、でも引退の時もまあまあいい球投げてましたけどね、うん、サンデー信号とかね、
サンデー信号、そうサンデー信号ですよ
呼ばれて、ね、日曜日に投げて、ね、毎週日曜日は小野が投げるっていう、そう
そ
う、
6日目の人だから、
ね、うん、だいぶ熱いっすよねこれは。
結構その当時の知る人にとっては、
うん、
おって感じで、
だいぶ熱いっすよこの並びは。いいな、もうなんかコーチ見に行きたいもんどうやって見んだよって感じだけどこのコーチだったらなんか強くなるんじゃないかみたいな、ね、ワクワクがすごい。
そうね、期待感は
持たせてくれる
よね。
ま
あ、だからあとはどうしても若いメンバーになってしまうので、そういうので補いきれないところをどう補っていけるか、若い人たちはやっぱり経験がどうしても少なかったりとかさ、
まあね、
そういうのをどういう形で補っていくかっていうのが見どころかもしれないね。
いや楽しみですね。あとなんかそのヘッドコーチの鳥越さんが内野守備走塁ってことで、なんか一塁コーチャーになるらしいですね。だからサインをヘッドコーチが出すんじゃなくて、井口が僕が出しますって、
あ、なるほど、
いうようなことをなんか言ってました。
監督は自ら出す、
なるほど、だいぶバリバリガンガン行こうぜ系の戦う、はい、戦う系の監督です ね、
ね、
楽しみ。
まだ動けるからね、今動けるから
本当にまだまだね、いいバッティングしますからね
代打わしやをやってほしいぐらい。
いや楽しみ、
いいですね、
うん、かなり楽しみだ。こんな感じやな。
そんな感じですか。
そんな感じですよ。
俺は早く新外国人が見たい。新外国人がブルペンで投げるところを見てみたい。
どんな人たちなのか全然、まあ普通にメジャーリーグでいっぱい投げてた人みたいではありますけど、どっちだったかな。エドガー・オルモスって人がなんか超でかいみたいなんで、190センチぐらいで、多分上から投げ下ろす系の人じゃないですか。カルロス・ロサ的な感じなんじゃないですか。199とかだったかな。結構でかかった。もう一人の人は分かんないけど、
ボルシンガー選手
かっこいいですね。グライシンガー
みたいな。グライシンガーみたいな。元ロッテの
グライシンガー。かなりグライシンガー感あります
ね。精密機械系なの。
どうなんでしょうか。
針の穴を通す。
強そうな名前ですけど、
ね、
ボルシンガー。
ボルシンガー。
めっちゃ強そう。
いや楽しみですね。
そうですね。
でも野球が始まるのはまだあと3ヶ月、4ヶ月。
そうですよ。まだまだまだまだ冬はまだ長いです。
まだ長い
です。 まあ、あとはロッテじゃないけども村田の行方が気になってしょうがない。
どうなっちゃうのそれ本当に。
だってなんかなんなら巨人サイドがなんか申し訳なかったみたいなこと言い出しましたからね。はーみたいな。いやまさか、いやきっとどこか拾ってくれるだろうと思ってたみたいな、まあね、こんなことになるなんてみたいなこと言って、いや言うな
言うな
言うな、もう
お前らは手放したんだろ。
いや本当にいや村田手放したのはちょっとびっくりだよな、やっぱ未だに。
メジャーリーグ挑戦しちゃ
うか思い切って
言っちゃえばいい、うん、数字残してるのにさ切られるって謎だよね。
もう若返りのためと
そのため
それだけ、
それだけだもんね。
ちょっと信じらんない。
いや謎だよな、
うん、
まあどっかが取ってくれるでしょう。
多分ね、そう、もうちょっとしてからまたあるんじゃないかな動きが。
いやでも去就がさ長引いて遅くなるとさ、調整もさどんどん後回しになっていくからさ、トレーニングとかその連携とかもやらなきゃいけないわけじゃない、
ね、どこまでどこまで諦めずに自主トレをしているかっていう。あと大隣とか、
あ、ね、
大隣も、
大隣まさかで、大隣選手って俺ロッテ戦でめちゃめちゃ抑えられてるイメージが、
本当にいいピッチャーっていうイメージ。
あの人さなんか心臓かなんかのさ、
なんかすごい難病にかかったんですよ ね、
だってね、
うん、で一応病気の方はもう治って自分としてはちゃんと動ける体制にはなってるからできるというふうには言ってるのでね、どっかどこかと思いますけど、
ね、本当だよね。
うん、大隣はなんかまだまだやってほしいな。久しぶりに見たらめちゃめちゃ太っててびっくりしましたけど、
松坂
松坂みたいになった。結構ほっそりしたイメージあったのに結構バーンってなっておおと思いましたけど、まあ、まだまだね、やってほしいなと思いますけどね。
ヤミちゃんは何でも使いようあるからね。いればホームランたくさん、
ね、まあ、先発じゃなくてもさワンポイントとかでも
全然使えるから
なんかあるだろうと思うんですけどね。はいはい、来年こそは優勝優勝
悲願の優勝
優勝したいですな、
したいですね、
このコーチで。さてさて
さて
さてさてさて、いやまだちょっと新タイトルなじまないですけど、ルート4ベースボール、本日これにてここら辺でちょっとまたお知らせのコーナーに入っていこうかななんて思うんですけど、アガリスクエンターテインメントの次回公演、はい、卒業式実行、こちら、チケット発売中でございます。で、今先行販売っていうのをやってまして、この明日の16日までにチケットを買っていただくと、先行特典をプレゼントしております、はい、オリジナルの缶バッジ、はい、第2ボタン風の、うん、アガリスクのロゴマークを第2ボタン風にちょっとアレンジした可愛い缶バッジと、
学ランのね、
あ、そうそうそう、学ランの第2ボタン、
金ボタンでね、
そうです、妻野くんがデザインしてくれたやつと、毎度おなじみ裏パンフレットを、プレゼントいたしますので、ぜひぜひ。私はあのマリーンズの選手をひたすら紹介するっていう、うん、ド M 道っていうコーナーをやっております。次誰にしようかなっていう感じですけど、
もう
やって
ますね。井口さんはもう書いちゃったからね。
そうです、今のところ福浦三郎井口と来ております。
次はチェン・グアンユでしょ。
なん
でチェンでしょ。
次チェンなの。
俺チェン好きだから。
チェン考えてなかったわ。いや大地か角中かなって思ってた。
いやいや角中とかもうスーパースターだからいいんです
よ。なんであ
んなやつは。
結構スーパースターを紹介してきたんですけどね。
グアンユが好きだから。
チェン君か。考えておきますよ。
あのキャラクターがいいんで。
かわいいですよね。そうチェン君かわいいんですよ。
紹介します。
チェンチェン隊長部。
好きだ
から。はい。っていうのがまあ明日までの、締め切りになってますので、まあよかったらぜひぜひ明日までに買ってください。で17日から一般発売の方が始まりますので、引き続きよろしくお願いします。詳細はホームページやツイッターなどご覧ください。シュガルさんなんか、
そうです。
なんかあるんですか。
なんかふわっと来年。
ふわっと来年。
来年の3月に一応一つ、舞台が決まってます。
あ、
普通の本当に普通に、
はいはい、
あの
あるんですね、
突拍子もない企画じゃなくて普通に演劇公演
をやります。あ、そうだ、架空の実験室の話を聞こうと思ったのに、
ああ
超忘れてた。
もう終わりました。
すげえ忘れてた。
数日前に、この放送されてる数日前に終わりました。
どうだったんですか。
いや、なかなか実験的な試みとしては面白い実験結果がいろいろ得られましたね。
どういう企画だったんですか。
そう、 その、まあ、架空の演劇公演 の、
はい、
の上演する予定のない架空の演劇公演の設定とか登場人物とかだけを使って、
はい、
エチュードをやる、まあ、稽古をする。
エチュードなんだ、うん、
脚本は存在しない、本公演も存在しないけど、エチュードでお話を紡いでいってみましょうっていう実験。
脚本ないんだ。
脚本ない、一切ない。
じゃあ役者はエチュード
を。もう100エチュード。
あ、でも設定だけはある。
設定だけあるね、設定といってももう本当に何だろう、登場人物の紹介が各1行2行ずつぐらいあるみたいな。
はいはいはいはい。
なんか奥ゆかしい性格みたいなとか、最近この街に越してきたみたいな感じのやつがそれぞれにちょっとずつあって、
はいはい、
あとは上にタイトルと何、あらすじじゃなくて、こうさ、なんか詩的なポエム的なさ、
何、はいはい、
か書いてあったりするじゃん、何とでも取れるようなやつが書いてあるだけで、そっからイメージを膨らましてって架空の演劇作品を作る、架空の演劇作品を作る、
うん、
架空の稽古、
稽古
だから、その架空の演劇作品だから最終的には出来上がりはしないものなんだけど、はいはい、それに向かってやっている稽古の様子を見てもらうっていうので、
それの演出は、
演出ではないんだ、
演出はないんだ、
うん、自由、
自由
だから、実験室長がその関係者の、関係者っていうのはあの説明が難しいけど、社長があのなんていうの、社
なん
て言ったらいいのか、
宿舎とかの、ね、
宿舎とかの社の関係者っていう団体、これがユニット名 で、
名です、ね、はい、
の室長 の、 その辻本さん、うん、辻本直樹さんが、
うん、
一応ガイドとしていて、マイクで後ろからあのじゃあ今から始めてくださいっていうのを言ったりとか、
うん、
あともしみんなで決めたいことが今あったら言ってくださいみたいな感じで、じゃあ季節は冬にしましょうとか、
うん、
ある程度のガイドは決めてくれる。じゃあ4月の設定から行きましょうかみたいな、で始めて10分間中道して、そしたら一旦止めますと、
はい、
そしたらフィードバックを行うのね、うん、で今行ったことの中の、あれはどういうことだったのかとか、
うん、
これどういう感情で言ったのかとかっていうのを、うん、みんなで話し合って、
うん、
そのフィードバックを蓄積させてくるんだよね。こいつはこいつのこと好きと
か、うん、
みたいな話を次に、そのじゃあその設定は使いましょうって言って、うん、次にどんどん持っていくと、また10分間やるっていうのを何回も繰り返して、
うん、
いろんな情報とかお話とか線とか、
うん、
そう設定が積み重なっていって、最終的には何かお話の一つのあれみたいになっていくっていう思考実験です。
なるほど。だから、うん、じゃあなんか最終的になんかなんていうの、投資稽古とかそういうのは
な、ない、ずっと10分のあれしかない、
うんうんうんうんうん、シーンのまあ蓄積っていうか積み重ねっていうか
情報がね蓄積されてくる。
あ、
最終的にかなりすごいものになったね。なんだか、
2公演や、2公演っていうか、なんていうの、
昼夜で別の演目をやった、演目っていうか、
違うんだ、
うん、
へ
ー、 それもその時に開演した時に机に封筒が置いてあって、
はいはい、
その中の封筒を引いて初めて設定とか、
面白そう、
配分を知ると、
うん、
なるほど、じゃあやってみましょうか、
うん、
でやるっていうので、
面白そうですね、
うん、いやでも難しいね、
難しい、
なかなか、まあ見せ物としてエンターテインメントとしてやるわけ、100そっちでもないから、実験公演だから、あ、実験だから、
うん、
まあ、その辺がすごく難しくて、でも夜の回のラストとかは、
はい、
ショーとしてはかなり見れないんじゃないかなっていうぐらいのものになったんで、最後もうみんなお客さんとか、俺らまだエチュードしてるのに普通に悲鳴とか上がってたから、みたいなとか、
何悲鳴って、
なんていうの、簡単の声みたいな、
わーみたいな、
う
ん、
そうそう、
おーこうなったかみたいな、そうそうそう、
プロレスを見てる時のような、
おー
みたいなのがあったりしてて、これって演劇公演だとなかなか起こらないことだろうな、
うん、まあそれはそうでしょうね、うん、
なんか俺がその別にそういう風な整理ではやってなかったんだけど、
はい、
あのカフェの設定で、
はい、
マスターだったの、カフェの自分がやってるお店のマスターで、はいはい、毎日いる常連の堀さんっていう女の子がいて、
はい、
その子のことを好きなんじゃないかみたいな、実はね、
うん、
線が勝手に蓄積されてってたので、
はいはいはい、
俺はそういう整理でやってなかったんだけど、
うん、
で一番ラストのラスドラストで、
うん、
あの堀さん僕っていう風に言ったら、俺客席からはぁー
可愛いなそのお客さん。
そうそうそう、でもね、そういう風な感じの雰囲気もなってて、その時は一番最後の、次がラストのエチュードですって言って、
ほうほうほうほう、
始まる時に客席の最後方からなんか巨体がのしのしって降りてきて、舞台上に向かって降りてきて、はい、え、何って思ったら、その室長の辻元さんが降りてきて、なんか背中から急に後ろ手に組んでた背中から、こう封筒を2つスッと出してきて、どちらか選んでくださいって言って、
それなら誰に向かって、
1人だけ行って、そのお店の常連、全員常連だったんだけど、女の子、高校生3年生の受験を控えた女の子がいて、その子に選んでくださいって言って、この中にあなたが今蓄積してきた、この1年間勉強してきたっていう情報の結果が出てます、受験結果が合格かどうかっていうのが入ってるので、それをどちらか選んで、それにのっとったエチュードをやってください、でそれの確認はこの場で、みんなこの店でしてくださいっていう風にして始まって、なんかもう会場が全員ざわざわしてきて、何これどうなっちゃうの、この分岐は一体どういう風になってしまうんだろうって言って、
それってその辻元さんがまあ書いたっていうか、その指示を中に入れたわけですよね、封筒の中に。
そう
それは自体はもともと用意してあったのか、それともその場で、
その場で書いてあったね。なぜならそのエチュードの中で初めて登場した、なんだっけ、文学部志望、文学科志望みたいなやつが後で見たら書いてあった、だからそのエチュードの途中で書いたんだ。
じゃあ室長もそれを見ながら、まあ、そういった指示っていうか、
まあ、指示自体はしようと思ってたのかもしれないけど、俺らは全然知らなかったから、知らされてなかったから、だけどそういうそこで出来上がった情報をもとにその紙を作って、
はいはい、
合格か不合格かどちらかを選んでくださいっていう封筒を渡してきて、でラストのエチュードが始まるって。それがもうすごくて盛り上がり方が、もう本当に最初っていうか1分ぐらいして入ってくるの、その子が、
はい、
こんにちはって言って、あ、いらっしゃいって、久しぶりみたいな感じで入ってきて、すごい浮かない感じしてか、どうしたのって聞いたら、いや今日その志望校の合格発表だったんですって、はい、そうなんだって言ったら、後ろから封筒すって出してきて、みんなで、え、何それって聞いたら、いや、この中に通知が入ってるんで、これここでみんなで一緒に見てもいいですかって言って、全身と固まっちゃって、あーってなって、中で俺が、我が店でって、ご長編になってるよって緊張でみんな、やばいみたいな。じゃあ、とりあえずコーヒーでも飲むって言って、落ち着いてって言ったら、そのコーヒーのグラスがガタガタガタガタガタって、マスター落ち着いてって。全然関係ないけど、その1年間ずっと育ててきた、そのカフェに置いてあるサボテンをカメラマン、そのサボテンを撮ってるカメラマン役の子がいて、1年間、その写真を2階のギャラリーで展示するのがその人のゴールなの、その今月に、その日、その初日の日なの、それは。だからずっと1年間準備してきた公演で、個展の初日の日にその子はたまたま合格通知を持ってきたっていう話で、あ、じゃあよかったらこのサボテンも前に置いとくからとか言って、全然関係ないように置いてくれて、なんか急にさ、みんなで全然合わせたりもしてないのに、全員でこうみたいな感じでこう
お祈りをパンパンと手合わせて
200して全員お祈りして、いやサボテンに何の効果もない誕生して盛り上がってって、じゃあ見ますか、パカッとだけで見たら、どうだったって言ったら、受かってましたって言ったら、もう、うわーって、もうお客さんも一緒に、おー、よかったーみたいな感じになって、
はいはい、
女優の子が一人、それで本当に泣き出しちゃって、そしたらそれを見てたら、他のみんなもなんかつられて、一緒に感動して、みんな泣き始めちゃって、ガチ泣きしちゃって、なんか、え、これ、虚構なのに、俺らは一体今どこに来ているんだろう、迷い込んでしまったんだろうみたいな。そしたらそこで今まで一度も使えなかったのに初めてエチュード内で BGM が流れる、それは元々Q で用意してあったやつ、それは2パターン用意しちゃって、合格選択、最後の選択によって適当に BGM を流すっていうことだけは知ってた、何かの選択があってみたいな、
はいはい、
でそしたらもうエンディングのシーンみたいな感じに流れてって、そのまま、うん、それに乗せられて、
うん、
よかったね、本当によかったねって言って、じゃあよかったらこれタイマー付きの三脚あるんで、あの写真撮りませんとか言って、うん、カメラマンの人が言って、あいいねって言って、みんなでこうやって写真撮って、
うん、
じゃあこれよかったら個展にこのままこの写真を使ったらいいんじゃないって言って、あじゃあ分かった使いますっていう風に言って、うん、女の子は女子高生は受かったからもう二度とこの店に来ない、東京の大学に行った、でその人は、今まで1年間貯めてきた個展を成功させる、
うん、
で、俺の妹役の子はなんか成長を今までちょっと描いてたの、俺が結構付け足してお前変わったなみたいな感じで言ってだんだん成長してきて、で俺は実は今まで甘いものがすごい嫌いな、だからカフェをやってコーヒーやってるっていう設定だったんだけど、その前の12月の回で実は本当は甘いものがめちゃくちゃ好きだったんだけど、それで東京で一回ケーキ作りで挫折してこっちに帰ってきてコーヒー屋をやったから甘いものに対してすごい憎しみがあるっていう役
だ
ったんだけど、12月にクリスマスケーキを作るって手でみんなにケーキを作ってみたいな振る舞う回があったのね、
はい、
それをその伏線をちょっと使おうと思って、
うん、
全員が大団円で終わるっていう時にその堀さんっていうその常連の好き全員が好きだと思っている女の子がして、堀さん僕って言った瞬間にみんながわーってなって告白シーン始まるっていう風になった瞬間に、うんうん、の代わりにこの店ついてくれませんかって毎日いるし俺の代わりにいつもマスターをやってるっていう設定もあったんです
。
そうそう、いつ代わりに店員もやってくれてるんですよ、で代わってくれませんかって全員がえってなって、僕来月から東京でもう一度製菓学校に通おうと思ってって言ってなった瞬間、そっちかーいってなって、いやそれで東京で彼女と同棲するんですよって言ったら、
いるかーい
言ったらそのサボテンで堀さんに思いっきり刺されて、ザクって刺されて、
堀さんはじゃあちょっと好きだった
わかんないけど、
じゃないの、
好きかどうかわかんないけど勝手に振られたみたいな感じになって、
あまあまあまあまあ、ね、
刺されて、
でもちょっと好きだったんじゃないのやっぱり、
で俺が最後に一言、うん、甘くねえなって言って終わったっていう、
終わったんだ
甘いものが好きっていう、嫌いずっと嫌いって言い続けてたんだけど最後に甘くねえなって言って終わるっていう、大
団
円だっていう奇跡の連続が起こってさ、すごかった、
面白いですね。それ一公演っていうか何時間ぐらい、
3時間だね、3時間で2回休憩挟むから、だから45分やって10分休憩、45分やって10分休憩みたいな、3クールぐらい、
それで 10分間のエチュード
を何回か、
結構じゃたくさんやる、
結構やるね
ってことですよね、
めちゃめちゃあっという間だったね、もうすぐ終わっちゃったって感じ、あもう終わりなんだみたいな、
まあ、10分間だけだとね短いですけどね、うん、
あれはもう筋書きなかったね、本当に筋なしであんなことになるんだ最後って、
うんうん、
すごかった、本当に泣いてたからねめっちゃもらい泣きしちゃった、
いやいいな、私結構エチュード好きなんで、なんかやってみたい、
なあ架空の実験室いいと思う、なんか
面白そう、
ね、あんな状態にまで人間はなるんだっていう、
うんうん、
なんか考察実験としてはすごい面白い試みだったよね、うんうんうん、
一応実験室っていう名前だったわけですけど、実験結果は何なんですか、
あーちょっとレポートにまとめないと、いや相当難しい、
ね、ある何かあります、ね、手応えというか、
いやあるね、演劇にフィードバックできるような、うんうん、
その場では何か何かまとめみたいのは出したりはしない、
あはしない、それは最後は終わり、それであとは持って帰って自分たちで考えてくださいっていう、うん、最後だけ一番最後だけフィードバックらしい、
あーなるほどね、
お客さんが自分で持って帰ってください、うんうんうん、
ちなみに一応そのまあ架空の演劇公演のまあ稽古っていう体というかでやってるわけじゃないですか、ただそれ自体の稽古も一応あったわけですよね、
ああそうそうそうそう、別のプロットでね、だからどういう当日までどういう設定でやることになるかは分からなくて、それと同じ形式のことをやってた、
ああなるほどね、まあ、ルールというか、うん、はいはいはい、
ルール把握と、うんうんうん、あと想像力をそうやってどうやって膨らましていくかみたいなのを訓練 ってからやった、
はいはいはいはい、
いきなり渡されても全然できないから、
ねえ、まあ、いきなり初対面でもね、うん、そうそうそう、またあれですしね、
まあ、最終的にほぼ初対面に毛が生えたぐらいでさ終わってくわけだからさ、
あ
3日ぐらいしか一緒にいないから、
はいはい、
それもまた面白かった。
なるほどね。
それでそんだけのやり取りができるようになるんだっていう、
うんうん、
結構脚本がないとは思えないぐらい高度なやり取り、演出が加わってないと加わってないとは思えないぐらい高度なやり取りとかがもう生まれるようになってて、それは何でかっていうとやっぱ蓄積があるからなんだよね、うん、そのエチュードをしてフィードバックしてて蓄積が情報が蓄積されて次に行くじゃん、
はい、
そうするとお客さんがそれはそういうもんだっていう風に見るようになる。俺が堀さんのことを好きみたいなことは一言も言ってないし、そんな素振りも別に全然見せてないんだけど、俺の妹のそのカナが、お前らちょっと二人怪しいんじゃないのみたいな感じのことを言ってることによって、なんか二人の間に何かあっただけでそういう感じのシーンみたいになるっていう情報がどんどん蓄積されてって、一番顕著だったのが全くセリフを俺ら発してなくて、12月っていうその最後の1個前の回、12月っていうエチュード始まった瞬間に俺がぼーっと店の冷蔵庫の方をこうやって眺めてたの。でその店の冷蔵庫あるところの先に堀さんが座ってるんだけど、堀さんとそのままたまたま目が合っちゃって、堀さん笑って、え、何ですかって言われたから、いや別に何でもないって言って、チラッとカナの方を見たら、カナがめっちゃニヤニヤしてこっちを向いてて、いやお前何なんだよマジで帰れよっていう風なやり取りをした時に、全員思惑が違くてセリフもほとんど発してないのにお客さんがすごいそれで笑ってて、
まあね、
だからもう情報があるから生まれてる笑い
が、うんうん、そうですね、
そうそうそう、
そのね情報によってもうプンプンですもんね、なんかもう
そうそうみたいな感じになってて
ヒューヒューみたいなね、
そうそうそうそう、めちゃくちゃ高度なやり取りになってて、これは確かに脚本レベルで起こそうと思ったのになかなか起こせないやり取りだな。
やっぱりなんかそのエチュードをやることによって俳優ってもとも、ま、大体の場合は脚本セリフが与えられていて、うん、それ通りにやるというところじゃないですか、うん、でもエチュードになると自分でその筋書きを組み立てたり、うん、作戦、そのさっき塩原さんが言ってたみたいに伏線回収してやろうみたいなさ、うんうんうん、そういう、まあ、知恵というか、いろんなのが働くじゃないですか、だから俳優でありながら別の立場になれるっていうかさ、
そう、ね、俺は割とそう、そんな5人の中でもどっちかというとドラマ剣的な、
うん、
そのシナリオ的なバイアスを結構気にする方のタイ
プだったと思うから、
それでそういうのを使おうと思って、
うんうん、
バイアスかけてったみたいな、
うん、
でそうね、そう、
自分の役がどういう風に出てたら美味しいかとかもまあまあありますし、ね、
あるね、
うん、出方を考えますよね、うん、いつ履けようかとか、うん、いつ出ようか、
いつ出てこう、
でもいつ出ようかっていうのももし自分がその履けてる中であの舞台上見守ってるんだとしたら、うん、ね、何が起こるか分かんないから、
かん
ない、うん、自分の作戦通りにいかないから、
いかない、全然、ね、アットランダムだから、
うん、
だから自分のことを考えるより相手のことを考えた方が割とうまくいくね、どっちかっていうと相手がどう出たがってるのかって考えた方が、こいつ今こういう風なあれをしたがってるから、じゃあそれにしやすいトスを上げてあげようみたいな感じにした方が分かりやすくなるよね、
うんうんうん、いいですね、
面白い、そういう実験として、そう、本当に面白かったね、
そういう場があるっていうのもね、うん、まあいいですよね、うん、なんていうの、インプロ大会ですよっていうのじゃないじゃないですか、うん、また、うん、それとも違うから、
その見に来てる人がいるっていうことを前提でやってるから、
うん、
稽古場の見学者がいますっていう、うん、実験室の観察員がいるっていう体でやってるし、はいはい、うん、だ完全な公開稽古でもないし、
そうですね、
うんうん、その間ぐらいでやるっていう、
なるほど、いやなんかまたぜひそういうのをね、辻元さんにもまたやってもらいたい、
やってもらいたい、
あの架空の箱庭療法でしたっけ、なんか架空 の, その演劇公演の稽古をして写真を撮って、うん、なんかそれのちっちゃいなんちのジオラマっていうか、そうそうそう、
ミニチュアみたいなの
作ってるやつ、あれまで行ったことないですけど、なんか
あ、あれ面白かった
よ、何なんやろうってずっとそれ気になってたんで、
う
ん、
ありそうって感じだね、この演劇公演ありそうなんだフライヤーとかね、
うん、
面白い、
まあ、結構その今回の多分架空の実験室は、まあ、架空と言いつつ、まあ、お客さんが目の前で普通に 見れるやつなんで、まあ、割と体験型な感じはあるんですけど、その箱庭療法はかなり、まあ、想像力に全部委ねられるわけじゃ ないですか。そういうのが面白いな。
実験室も共通でやっぱり想像力、お客さんの想像力で補完してもらうことによって生まれる笑いとか、
まあその情報の蓄積をお客さんの方で補填しててとかもありますからね。
まあ想像力になんかそういう風にリーチしてくるような試みをたくさんやる方。
そうね、なんか辻本さんってそういう、うん、そういうセンスのある人なんだろうなって、なんか
そういうマインドで動いてる人だなっていう、
思います、うん。まあその小道具もね作ったりされてるから、だから小道具ってすっごく具体的な具象物じゃないですか。ね、でもなんかうちもこの間そして怒涛の伏線回収って公演の時に、空間設計っていう名前で携わってもらったんですけど、劇場空間をどういう装飾を作っていくかみたいな。のであのそう、あかり町商店街っていう舞台となる商店街の、なんていうんですか、地図っていうか、お店がずらずらっと並んでいるマップみたいのを作ってくれて、ああいうのもね、まあ、想像力だよなって思って、
ね、アイディアとマインドと、
そうそうそう、
そういうクリエイティブな、
あと遊び心と、
そういうところにリーチする仕事だよね、
うん、そうそう、そこら辺がなんかいい心地よさがある想像力っていうかですよね、うん、辻本さんってね、そうということで辻本さんぜひまた何かやってください
そうです
ね、はいはい、ちょっと、はい、ありがとうございました、はい、いろいろ話していただいて、全然いや面白かったですね、はい、じゃあですね、来週のモリエンテスラジオは、12月22日前田ゆり子の旅は道連れ夜はお酒です、そして次回のルート4ベースボールは1月12日、新年明けましておめでとうございますのだいぶ経った後ですが、新年一発目は1月12日となっておりますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ本日は塩原さんどうもありがとうございました、はい。